155ページです。ルカでの24章の15節、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。まあ、イエス様は彼らと一緒になっちゃった。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとはわからなかった。まあ、わからなかったけど、やっぱり何かを感じた。32節。そこで二人は話し合った。みちみちでお話になっている間も、聖書説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。結局彼らは急に喜ぶようになり、嬉しくなったんです。希望が力も湧いてきたのです。パウロは、あまりも模範的でないコリントのいる人々に次のように書いたのです。290ページです。まあ、コリントに救われ導かれた人々とは、いろんなことで悩みましたし、つまずきましたし、まあ、主にとって、パウロにとっても、まあ、悩みの種だったらしい。けど、彼らに、パウロは結局最も大切なことを書いたのです。まあ、問題の解決について、一章の九節に次のように書いたのです。神は真実である。あなた方はもちろん不真実です。どうしようもないものです。もう信頼できない。けども、もっと大切なのは人間ではなく主です。神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は、神の御子、私たちの主、イエス・キリストとの交わりに入れられました。過去形です。いつか入れられるかもしれないなのではない。近づくものとなった。まあ、これこそが我々の与えられている使命であり、召しであります。ですから、この召しに従って歩むことが大切であり、要求されています。ヨハネも同じことについて次のように書いたのです。聖書のずっと後ろ になります。426ページ、ヨハネ第一の手紙。ヨハネ第一の手紙、一章の三節です。私たちの見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。まあ、交わりとは付き合いじゃないんです。交わりとはまあ、本当に意味で一つになることです。私たちの交わりとは、御父及び御子イエス・キリストとの交わりです。まあ、これこそまさに初代教会の信者たちの力、強い証であり、彼らの喜びの根拠でした。イエス様との交わりを持つ人の見方変わる。心配から解放されます。全部委ねることができるからです。イエス様は思い煩うな、私は心配するからと約束してくださったからです。まあ今の時代でイエス様の身近にいることは許されていることとは考えられない特権なのではないでしょうか。そのために全然力の持つことができないものはちょっと気の毒なのではないでしょうか。例えば一つの御言葉だけ まあ朝に3回読んで、まあ紙切れに書いてもいいし、それで出かけて途中で何回もちょっと足して読むと、いや、ちょっと不思議な力が働く。あまりピンとこなくても、はっきり理解できなくても、けども、御言葉によって生かされます。本当に不思議であります。そして、それを通して主は結局我々に語ることができるし、私たちは嬉しくて、ありがとう、任せます、よろしく、という態度を取ることができます。我々はどうしてイエス様を知るようになったのでしょうかね。イエス様との交わりを持つため、イエス様との交わりの結果とは、前に話したように結局本当の喜びです。本当の喜びとは、辛い、面白くない、嫌けど部屋がある、喜ぶことができる、悪魔の勝利になり得ないから、主は必ず自分の恵みを表してくださるという確信であります。ダビデは、あなたは私に命の道を知らせてくださいます、あなたの御前には喜びが満ちている。まあ主との交わりの結果とは、あふれるばかりの喜びです。3000年前にダビデはこういうふうに言うことができたのは素晴らしいなのではないでしょうか。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。ダビデはどうしてこれを言えたかと言いますと、自分のことについて考えても何もならない、人間の助けを求めても1ミリも前進しません、だから私は主を仰ぎ見ろとダビデは決心したのです。多くの失敗の後で、生まれつきの人間はまずやっぱり自分で頑張らなくちゃいけない、うまくいけなければ他の人間の助けを借りなくちゃいけないと考えます。けど全部うまくいけなければやっぱり祈りしかない、主しかないと分かるようになります。ダビデはそれを経験して次のように言ったのです。私はいつも私の前に主を置いた、主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。どういうことがあっても揺るぐない。どうして？主は揺るぐないからです。主と一緒であるからです。まあ弟子たちは主の恵みを受けて、主の御声を聞いてイエス様のところに行ったのです。来なさい、私のところに来なさいと弟子たちは聞いたとき、嫌です、行きたくないという態度を取らないで、結局イエス様のところに行くようになりました。けども彼らに与えられている使命とは、イエス様の身近にいることだけではなかったのです。この同じ弟子たちにイエス様は、まあ、いわゆるお別れの言葉として何と言ったかと言いますと、今から全世界に出て行け、私のことを紹介しなさい、まあ、キリスト教のために宣伝しなさいじゃない。その当時もちろんキリスト教という宗教は存在していなかったからよかったんです。現在も宗教としてのキリスト教は存在していなければ本当にありがたい、聖書だけあれば嬉しい、けども大体の人間はキリスト教と聖書は一つだと思い込んでしまってるから困っちゃう。まあ弟子たちとはイエス様を紹介するために全世界に行くようになったのです。自分勝手に行くのではなく、結局使わされたから出ていたのです。まあ自分勝手に行くものは、まあ、マルコという青年のように必ず途中で疲れ果ててしまってダメになります。イエス様に使わされたものとして、イエス様のために行くものはしっかりと根を下ろし、まさに全身する、全身全霊を持って使えることができるのです。 まあ、去年でしたかね、多くの人々はスイスのベアテンベルクの、まあ、私の出た進学校まで行きまして、まあ、私の色合いだと今とはちょっと違っているんですけども、まあ、内容として、まあ、世界地図があって、そして左側の書かれた御言葉とは、私のもとに来なさいと書かれています。そして右側には世に出て行きなさいね、おいで出てこの間、まあ、何も言わないで、ある姉妹のところちょっと朝行ったんです。あの姉妹は挨拶をして何と言ったかと言いますと、帰りなさいまあ、ちょうど一生懸命仕事したしね、まあ、承知していなかったと思い込んでしまったし、恥ずかしい恥ずかしい、だから、ね、帰らなさいと言ってまあ、イエス様は私のところに来なさい、教会になれなさいなのではない、まずね、清いものになれなさいなのでもない、知識を得なさいなのでもない、ありのままの状態でおいで待っとるよ。けどもイエス様の身元に行った人々とは後で必ず使わされるようになります。結局私の元に来なさい、世に出て行けなさいという二つの言葉は非常に密接に結びついており、決して別々に切り離すことはできません。主の身近におらずに出て行く場合は必ず失敗します。その逆に全然出て行かなければイエス様の身近にいるかどうか疑わしいということになります。弟子たちは使わされたから自分たちが見たこと聞いたことを語らざるを得なかったのです。使徒行伝の4章の2節に、まあ、初代教会の人々の証ですけれども次のように書かれています。4章の2節214ページです。まあ、ペテロの証です。彼らはまあ捕まえられてから、その聖書について話しても結構、キリストの名前だけ使わないで、ということだったんです。ペテロの答えは、私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいけません。無理です。できません。殺されても。エレミアも同じことを告白したのであります。エレミア記の日書の9節で1174ページになります。日書の9節、まあ、このエレミアという預言者は涙の預言者と呼ばれていたのです。絶えず誤解され、迫害され、何回も刑務所に入れられたんです。その時もう疲れた。やめましょう。という気持ちになったようです。日書の9節、私は主の言葉を述べ伝えまい、もう主の名で語るまいと思いましたが、主の御言葉は私の心の内で、骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに疲れて耐えられませんと言ったのです。結局御言葉を述べ伝えないと、主を紹介しないと、もうダメになります。パウロの証も同じものです。コリント第一の手紙の9章、今度は新約聖書の301ページになりますが、コリント第一の手紙9章の16節です。 というのは、私が福音の述べ伝え